カトリック教法2025年8月1日第1138号、公演の奉仕会マリア文庫制作、
録音図書判例、広告はすべて最後にまとめて翻訳しています。録音図書判例を終わります。
カトリック教法一面、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町 1-1、 長崎大司教館内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-842-4460、振替口座 01880-5-2699、 発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。公式の記録に関して、教皇ヨハネ・パウロ2世の長崎訪問や長崎大司教区の公式行事など数多くの記録を手掛けられたデイツ株式会社様がこのほど業務を終えられました。これまでの多大なご貢献に深く感謝いたします。教皇レオ14世、青年の謁見の席で言及。安全で核の脅威のない世界の構築努力を。バチカンニュース。コンクラベ2日目の5月8日、日本時間9日に第267代教皇に選出された教皇レオ14世。教皇は選出後の最初の挨拶やメディア関係者との会見、青年の謁見の席などにおいて、たびたび平和への希望を語られ、平和のために祈り行動するよう招かれている。平和の実現を目指して私たちに呼びかけ続ける教皇の言葉を折に触れ心に留めたい。あなた方に平和があるように。5月8日木曜、コンクラーベでの選出後、教皇レオ14世はサンピエトロ大聖堂のバルコニーに姿を現し、ローマと世界に最初のメッセージと祝福を送った。教皇は冒頭、あなた方に平和があるようにという言葉を用いられた。あなた方に平和があるように、親愛なる兄弟姉妹の皆さん、この言葉は復活されたキリストの最初の挨拶です。キリストは良き羊飼いとして神の羊の群れに命を捧げました。私もまたこの平和の挨拶が皆さんの心に入り、皆さんの家庭やあらゆる人に、あらゆる場所のすべての民、すべての地に届くことを願います。皆さんに平和がありますように。中略。ローマとイタリア、全世界の兄弟姉妹の皆さん、私たちはシノドス的な教会、歩む教会、平和を常に求める教会、特に苦しむ人々にいつも寄り添う教会でありたいと思っています。平和を実現する人は幸い。また、教皇は5月12日月曜、パウロ6世ホールでメディア関係者との会見を持たれた。その中で次のように述べられた。山上の説教でイエスはこう宣言しました。平和を実現する人々は幸いである。マタイによる福音書5章9節。この幸いは私たち皆への挑戦です。しかし、それは特に皆様に密接に関連しています。それは皆様が様々なコミュニケーションを行うべく努めるように招くからです。中略。平和は私たち一人一人から始まります。私たちが他者を見、他者に耳を傾け、他者と語る仕方から始まります。 中略。皆様は紛争と平和への希望、不正と貧困の状況、世界をより良いものとするための多くの人々の労苦を語る最前線におられます。そのため、私は皆様にお願いします。良心と勇気を持って平和のコミュニケーションの道を選択してください。核の脅威のない世界。6月14日土曜、サンピエトロ大聖堂で青年の謁見があり、講話が行われた。講話の後、教皇はイランとイスラエル間の情勢に憂慮を表し、平和を築くための誠実な対話を訴えられた。バチカンニュース、冗談の写真も。写真の説明、1枚目。レオ14世の顔写真です。微笑んでいます。2枚目。教皇レオ14世青年のための謁見で2025年6月14日バチカン聖ペトロ大聖堂。写真の説明。教皇はマイクの前に座り原稿を読んでいます。写真終わります。教皇は安全で核の脅威のない世界の構築の努力を尊重ある出会いと誠実な対話を通し継続し、正義と兄弟愛と共通善に基づく恒久の平和を築き上げることができるようにと願われた。誰も他者の存在を決して脅かすことはできないと述べた教皇は、和解のプロセスに着手し、すべての人の安全と尊厳を保障する解決策に貢献しながら、平和の理想を支えることはすべての義務であると強調された。教皇のメッセージはカトリック中央協議会やバチカンニュースのウェブサイトで読むことができます。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nuclear-free.net/ 核なき世界基金。教区障害養成委員会主催カトリック公開講座、永井隆博士の信仰と平和。6月7日土曜10から12時、カトリック公開講座が浦上教会を会場に開催された。講師は永井隆博士のご霊尊にあたる永井徳三郎氏。テーマは、永井隆博士の信仰と平和についてである。徳三郎氏はユーモアある自己紹介から始めて、永井隆博士の生涯についてスライド写真や当時の貴重な映像を紹介しながら、わかりやすくお話しくださった。博士は、医師として二度の従軍を経験し、現地では敵、味方に関係なく治療を施し、長崎では自ら被爆しながらも、博士のもとを訪ねてくる患者を親身になって治療した。博士が生涯の本として愛読したものが、当時発行されていた、公共用理、カテキズムであり、その影響からカトリックの洗礼を受ける。医師として働きながら自らも白血病を発症し、さらには被爆と苦難の人生を歩む。しかし自分に何ができるかの精神で病床で執筆活動を開始、寝たきり生活の6年間で17冊の著書を残す。二条一間の如古堂はその永井博士の書斎兼病室である。徳三郎氏は講座の終わりに、今平和ですかと問いかける。それは決して戦争がないことだけが平和ではなく、もっと私たちの身近、家族、教会、職場、地域にあっての平和を考えること、ややこしい会議や思想ではなく、ただ単純に一人一人の愛の力こそが平和をもたらすものである。著書、愛し子。 ことを強調する。被爆80年、青年を歩む私たちが永井隆博士の信仰と平和を学び、如己愛人の精神を実践できますように。教区障害養成委員会、山添勝明。写真の説明。聖堂前方に大型スクリーンが設置され、聖堂内には講座を聞いている多くの人が写っています。写真終わります。原爆投下から80年にあたって、長崎市永井隆記念館館長永井徳三郎氏に聞く。平和を。被爆し病床に伏しながらも平和を祈り、執筆活動を続けた永井隆博士、1908から1951年。博士の精神を今に伝える長崎市永井隆記念館の館長を20年以上にわたり務める博士の孫、永井徳三郎氏に、今年原爆投下から80年を迎えるにあたってお話を伺った。写真。永井徳三郎氏、1966年徳島県生まれ、2001年11月、長崎市永井隆記念館館長に就任。写真の説明。永井氏の顔写真です。写真終わります。20年以上館長を務める中で、来館者など皆さんの様子に変化を感じることは。大きな変化は感じませんが、昨年の日本被団協のノーベル平和賞受賞もあってか、国外からの来館者が顕著になっているように感じます。実際に戦争があっていて、それらの報道を日々聞くわけですから、世界的に平和への関心が高まっているという気はします。永井博士の書籍の英語版は、長崎の鐘英語版非売品を再版し、3000部ほど作ったものがなくなろうとしています。それらが何かの一助になっていれば嬉しいですし、2022年にロシア語版が発行されるなど、近年においても、諸言語の翻訳本が出て、永井隆も陰ながら後押しをしてくれていると感じます。父、誠さんの逝去後、番長職を引き継がれたのですか？はい、父も1年ほど館長を務めました。2000年に記念館が新しくなったとき、私も一緒に務め始めましたが、原爆、戦争、何より永井隆を知らないそんな人間が何の役に立てるのかがまず頭にありました。少しずつ勉強して1年、父が帰転し、周囲から今後はどうなる、孫がいるじゃないかと。私としては後を継ぐ気はその時は全くなかったのですが、亡くなった半年後に就任し、今に至っています。お父様から原爆に関する話を聞いたことは、断片的にではありましたが、楽しい思い出ならまだしも、原爆、戦争についてはこちらもあえて尋ねようとしなかったですし、父も叔母の茅野も積極的に話すことはなかった。幸い父も茅野も本を書いて残してくれているんですね。特に父は亡くなる直前に、永井隆の伝記物を書き、何かそこに思いがあったのかなという気がします。自分のためだけでなく、自分の息子に残しておこうとか、それは今でも教科書です。平和に向けての一歩は何だと思いますか？本当の意味での世界平和、世界一というのは難しいかもしれませんが、すべてが、何時の隣人を己のごとく愛せよというこの教えに集約されていると思います。これはキリストの言葉、永井自身は如己愛人という言葉を紡ぎましたけど、最後はそれに尽きる気がします。世界中の一人一人、誰もが相手を重んじる気持ちを 真から持つことができれば、本当の意味での平和が訪れるのかと、難しいことですが、努力していくことだと思います。子供たちに伝えたいことは、そうですね、子供たち、特に小学生、中学生の時というのは、いろんなことを吸収し、体で覚えて知っていく時期です。言い方は悪いんですけど、時々、公園などで、学校に行った時に言うことがあります。今のうちに喧嘩しとけ、と。殴られた痛みや厳しい言葉を言われた辛さを体験しておけば、大人になった時に、それこそちゃんと、おとなしい人間になれると思う、と。最終的には仲直りをする、卑怯なことをしない、と付け加えます。喧嘩をしないに越したことはないですし、話し合いで回避できることも大事ですけど、痛さを知っておくべき年齢だとも思います。日本は80年も戦争がなく、裏を返せば、私もそうですが、戦争は非日常、非現実だという印象しかありません。そんな中でこの先の戦後90年、100年の平和を作っていくのは、今の子供たちです。子供たちがしっかりとしたビジョンを持っていてくれれば、戦後100年、200年の平和を作っていけると思います。今年は希望の青年だが、永井隆も希望をずっと捨てませんでした。1945年11月、浦上教会での合同葬の長寿もそうですけど、趣旨は希望という励ましだったと思うんですよね。それは決して政治的な意図や裏に含みを持ったものではなかったと私は思っています。自身の著書、愛し子よの中で、人間はどんな時でも望みを失ってはならないと永井は書いて伝えていますから。一面終わります。二面。修道会総長時代の2008年、教皇レオ14世は長崎を訪問していた。4月21日に教皇フランシスコが逝去された後、5月8日、教皇選挙、コンクラーベによって、ロバート・フランシス・プレボスト・枢機卿が教皇に選出された。教皇名はレオ14世。1955年9月14日生まれ、アメリカ出身、聖アウグスチノ修道会会員。今年4月下旬から5月中旬にかけて、バチカンの動向は新聞、テレビ、インターネットのニュースなどでたびたび取り上げられた。世界中に多くの影響を与えた教皇フランシスコの逝去と葬儀、その後のコンクラベも、選挙権を持つ二人の日本人枢機卿、前田万葉枢機卿と菊池勲枢機卿の参加や、まさに同じ時期にコンクラーベがテーマとなった映画の日本公開など注目が集まった。そして新教皇に選出されたレオ14世について、かつて日本を訪問していたことが大きな話題となり、訪問先の一つだった長崎城山教会、本誌6月号紀報では、聖アウグスチノ修道会の日本の本部がマスコミ対応に追われる様子が伺えた。列服式のため長崎へ。教皇レオ14世は、同修道会の総長を務めていた2008年11月24日に、県営野球場で行われたペトロ・キベト187殉教者列服式に参列するため、長崎を訪問している。188人の一人、トマス・キンツバ・ジヒョウエが、聖アウグスチノ修道会の日本人司祭であり、列服を祝うために駆けつけたのだ。2008年12月7日発行の、聖アウグスチノ修道会小教区法列服記念号、城山、笹岡、港、 火災の4協会が共同制作に記事が掲載されている。城山教会、遠山みたる主任神父の許可を得て一部紹介。列福前夜祭、城山教会。11月23日日曜午後4時から始まった黙想と祈りの集いの前夜祭。その中で午後6時からの慈氷衛神父の列福感謝のミサは超満員の参列者となった。いまだ日本文官区長、R プレボスト総長、フェルナンデスフィリピン管区長の共同指揮で16人の司祭とともに慈氷衛神父の列福を祝い感謝を捧げた。副社トマス金椿慈氷衛神父を称え記念ミサ。神父が困難な私牧活動を続けた時の隠れ家であった慈氷岩、その近くの長崎市高野浦扇山町の扇山公民館広場で神父の列福を祝う感謝のミサが25日火曜10時から捧げられた。列福の喜びの熱い思いを胸に、ミサには聖アウグスチノ修道会総長以下、日本国内外の司祭17人と列福式に参加した東京をはじめ聖アウグスチノ修道会小教区や京都教区の信徒ら約300人が預かった。ミサの最後に慈氷岩を見つけて以来、神職を投げ打って四半世紀にわたり世の多くの人たちに紹介し続け多大な貢献があった山崎正幸さんに聖アウグスチノ修道会総長から聖アウグスチノ修道会の会員に列するとの証書アフィリエイトが満場の拍手のうちに授与された。昼食後、アウグスチノ会司祭をはじめ総勢64名は慈氷岩へと向かった。渓流の道になり、自然のままの大小の石伝いの難所が続く。歩くこと1時間半余りでようやく慈氷岩に着いた。総長のメッセージ。当時のプレボスト総長が慈氷衛神父について記した文書が同修道会オーストラリア管区のウェブサイトに公開されている。2008年12月と記されたページにある文書には、慈氷衛神父の生い立ちやどのようにして司祭となり宣教したか、どのような殉教を遂げたかなどが書かれ、最後にファーザー・ロバート・ F ・プレボスト聖アウグスチノ修道会総長との記名がある。文書の終わりを日本語訳したものを以下に掲載する。翻訳は今田正樹神父。2008年11月24日、聖アウグスチノのトマス・金椿慈氷衛神父は日本の長崎にて列福されます。私たち皆にとってこの列福は、自分自身の信仰を新たにし、イエス・キリストとその福音に対する非常に勇敢で寛大な証に心を開き、自らを奮い立たされる素晴らしい機会です。今日の世界において、私たちのほとんどは信仰を表すことで、自分の身が危険にさらされることはありませんが、キリストのメッセージと私たち教会の教えに対する無関心や真っ向からの反対にさえ出くわすことは決して珍しくありません。副社聖アウグスチノのトマスの強さと勇気は、私たち一人一人が福音に仕えるために生涯を捧げる決意を新たにするよう力を与えてくれます。10聖アウグスチノのトマス、ゴール、トマス・デ・サン・アウグスチンは、金椿慈氷衛神父の修道名であり、聖アウグスチノ修道会の中での正式な名称です。中終わり。教皇レオ14世がかつて長崎を訪問されていたこと、日本で初めて行われた列福式に参列されて、 私たちと同じミサで祈っていたことを思うと、パパ様がより一層近く感じられる。カトリック中央協議会発行、カトリックジャパンニュースウェブサイトに、5月19日、同修道会の日本の責任者、松尾太神父のインタビュー記事が掲載されている。許可を得て、こちらも紹介。QR コードがあります。写真が3枚あります。1枚目。2008年11月24日、長崎県営野球場。写真、デイツ株式会社。ペトロ・キベト187殉教者列腹式ミサの帯同時の写真に、修道会総長時代の教皇レオ14世の姿が写っていた。後ろは当時修道会日本文化区長を務めていた今田正樹神父。写真の説明。赤い絨毯の上を赤いストラをつけた司教団が歩いている写真で、教皇レオ14世を拡大した写真もあります。2枚目。写真の説明。城山教会でのミサの写真です。3枚目。少将を持った山崎さんを挟んで、プレボスト総長と今田神父が写っています。写真終わります。副社アクティスらの列聖式決定。青年行事、ティーンエイジャーの祝祭に合わせ、4月27日に予定されていた副社カルロ・アクティスの列聖式と青年の祝祭に合わせ、7月28日から8月3日の間に想定されていた副社ピエル・ジョルジョ・フラッサーティの列聖式は、教皇フランシスコの逝去によって延期・未定となっていた。教皇レオ14世は6月13日金曜、二人の若い副社の列聖式を今年9月7日日曜に行うことを決定された。2025年度第1回司祭評議会、6月9日月曜10時から大司教館で行われた。承認事項は以下の通り。丸1、2026年度教区司祭黙想会について、実施回数1回とするか複数回に分けて行うかも含め、講師や時期、場所の選考を教区本部事務局で行う。丸2、司祭研修会のテーマ。今年度の司祭研修会に関して、そのテーマを教会の台帳の正確な記載と管理、並びに教会財産に関する管理や会計記録などの司祭の実務とする。丸3、駐車場の利用。教区施設駐車場、大司教館神学院の利用内規案が承認され、浦上教会でのミサや教区主催のミサ、講座、諸行事に参加する場合に駐車できる。継続的に駐車する場合は、許可証の申請を法人事務所に行う。第1回、教区顧問会。6月9日月曜、13時から大司教館で行われた。承認事項は以下の通り。丸1、2024年度収支決算書案。同収支決算書案が承認された。丸2、教会復興基金の残金。2010年に工事を完了している江袋教会復興基金の残金全額を教会保全基金に繰り入れる。丸3、規定の文言の追加。小教区互助基金特別会計規定の一部の文言の追加を認め、小教区を単位とはしない教会共同体、地区評議会などについては、互助会員と認められるために、司祭評議会の承認を経て、顧問会の決議を必要とするとした。これらの承認と決議を経て、 大司教の承認により、長崎北地区評議会を互助会員と認める。大司教館事務所、業務時間のご案内。住所、カトリック長崎大司教館内。郵便番号 852-8114。長崎市橋口町1番1号。1階、総合受付。日から土曜日、毎日8時から18時。電話 095-843-4188 代表。ファックス 095-843-4322。 法人事務所、会計事務室。日曜日は休み。祝祭日を含む月から土曜日、8時30分から17時30分。電話 095-846-4248。 ファックス 095-848-8310。 2階教区本部事務局書委員会。同祝日は休み。日から金曜日、8時30分から17時30分。電話 095-842-4450。 ファックス 095-842-4460。 障害養成委員会。日、月、祝日は休み。火から土曜日、8時30分から17時30分。電話 095-841-7731。 ファックス 095-842-4460。 広報委員会。土日祝日は休み。月から金曜日、8時30分から17時30分。電話 095-843-3869。 ファックス 095-842-4460。 2025年4月から2面を終わります。3面。8月9日平和の音響け。浦上教会に希望の聖カテリの鐘。今年の長崎原爆期、80年ぶりに浦上教会の大小一対の鐘が平和の音を響かせる。1945年8月9日、原爆投下によって浦上教会の小金は大破した。大金の方は瓦礫の中から見つかり、現在も南側の鐘楼で祈りの時を告げている。大破した小金は、現在その時の姿のまま、同教会原爆遺物展示室に保存され、このことを知ったアメリカの人々が、このほど、小金と同型の鐘を復元し、浦上教会に寄贈した。本誌6月号寄贈。鐘の寄贈は、アメリカウィリアムズ大学のジェームズ・ロウリー・ノーラン・ジュニア教授がプロジェクトを主導し、アメリカのカトリック信徒500人以上の人々の寄付協力によって実現したもの。ノーラン氏は2023年に長崎を訪れた際、浦上教会信徒の森内幸次郎さんと鐘について話を交わす中で、寄贈することを申し出たという。アメリカから日本に渡り、5月1日木曜に長崎入りした鐘は、15日木曜、長崎大司教館で開かれた記者会見において、メディア関係者に披露された。また5月24日土曜から6月1日 日曜まで村上教会原爆遺物展示室で一般公開され、9日間で延べ6870人が来場した。その後、金は業者の下で鐘楼への設置のための調整が施され、教会北側の鐘楼に設置する準備が予定通り進んだ。7月17日木曜10時から浦上教会で鐘楼への設置の前に鐘の祝福式が行われる予定。長崎大司教区と浦上教会の関係者はもとより、ノーラン氏も来日し鐘の祝福を見守る。7月16日時点。戦後80年の今年8月9日土曜11時2分に初めて平和の祈りの音色が響く。写真上段から。5月15日大司教館での記者会見。
写真の説明。会見の様子です。右側に希望の聖カトリーの鐘も写っています。2枚目。
寄贈された鐘、名称は希望の聖カテリの鐘。
写真の説明。緩やかに下の方に広がりのある鐘です。3枚目。
浦上教会の2つの鐘楼、北側正面から見て左側の鐘楼は7月16日までは空っぽとなっている。
写真の説明。浦上教会正面の写真です。4枚目。
浦上教会原爆遺物展示室での一般公開の初日、5月24日、来場者に鐘の説明をする森内浩二郎さん、右。
写真の説明。説明を一組の男女が聞いています。写真終わります。
使徒ヨハネ中浜茂樹神父起点。
写真。写真の説明。中浜氏の顔写真です。写真終わります。
6月16日午前11時59分 S 状結腸癌のため長崎市の聖フランシスコ病院で逝去、61歳。1963年11月12日、五島市生まれ。海津教会で受洗。水の浦教会出身。90年3月19日、浦上教会で司祭除会。同年4月、浦上。95年、中町の両教会で助任。97年、黒島。2005年、神崎。11年、大曽。17年、西小場の各教会で主任。23年、青方丸尾教会で主任。上五島地区長を務めた。24年4月から病気療養のため、死牧現場を離れていた。通夜は6月17日、浦上教会新都会館で、茂樹氏の兄、中浜啓司氏の死式により、また、葬儀ミサ・告別式は18日同聖堂で中村道明大司教の司式により行われた。通夜では同学年だった鍋内正史氏が説教。鍋内氏は、茂樹氏が何事にも力を尽くし、信者との関わりを大切にし、心を配って死牧生活を送っていたこと、死牧現場では第一に子供たちのことを思い、教会での自身の務めを思う姿勢が見られたことについて語った。そして病気が見つかり、闘病生活に入ってからも教会に帰ることを願い、病に打ち勝とうと前向きだった姿を振り返り、最後に兄弟司祭たちへの心遣いに対する感謝の言葉で話を結んだ。葬儀ミサでは別れを惜しむ多くの人々が参列する中、説教士を務めた中浜啓司氏が、特に1年9ヶ月に及んだ療養期間中、さまざまな方面でお世話になったことに対して感謝を表すとともに、
信徒のそばで司祭として生きると最後の時まで強い信念を持って生き抜いた個人のために祈りを願った。開宗御礼。カトリック長崎大司教区司祭、使徒ヨハネ中浜茂樹神父の逝去につきましては、早速ご丁重なる弔問、弔電、並びにご講電を賜り、葬儀の際にはご開宗、献花の弔意に接しました上、各教会、修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく、厚く御礼申し上げます。いちいち配備の上、御礼申し上げるべきところ、私情をもって返させていただきます。2025年6月、カトリック長崎大司教区大司教中村道明。報告、中村大司教様と青年の交流会。6月15日日曜13時から青少年委員会主催の中村道明大司教様と青年の交流会が行われ、司祭と青年合わせて34人の参加者が大司教様のもとに集まりました。青年に合わせたこの交流会では、長崎南地区の巡礼指定教会を巡りました。あいにくの雨天でしたが、大司教館からバスで出発し、馬込、大山、竹、悪の浦小教区巡回、中町の巡で教会を巡り、巡礼の祈りを捧げながら、青年の恵みを味わいました。初めて訪れる教会の発見や、神父様や信徒の方々の温かいおもてなしもあり、青年たちの良い体験となったのではないかと思います。会の終わりに、青年たちから大司教様へ、父の日の花束とメッセージカードをお渡ししました。大司教様も、これからも教会の青年が活躍し、恵みの体験を共に喜び合ってほしい、と青年を激励してくださり、聖歌、父はいるを参加者みんなで歌いました。青年の交流にご尽力くださった大司教様をはじめ、各教会の神父様方、信徒の皆様に、指名を借りて御礼申し上げます。今後とも、教区青年のため、お祈りと応援をよろしくお願いします。教区青少年委員会委員長、川端幸則。写真が3枚あります。1枚目。写真の説明。竹教会聖堂内での集合写真です。2枚目。写真の説明。馬込教会聖堂正面の写真です。3枚目。写真の説明。大山教会で話を聞く青年たちの写真です。写真終わります。いもち浦ルルド祭、下五島地区。マリアの取り次ぎのうちに祈る。5月11日日曜13時から芋地浦教会でルルド祭が行われた。下五島地区主催の行事でおよそ240人の参加者が集い共に祈った。当初は玉の浦カントリーパークを出発して芋地浦ルルドまで歩きながらロザリオを捧げる聖母行列とルルド前で捧げる記念ミサを予定していたが、小雨が降り続く状況に、急遽聖堂内での聖母神人と記念ミサに変更された。堂内での聖母神人は、マリアへの賛歌が歌われる中、教会学校の子供たちの花巻や、聖火とろうそくの奉納で彩られ、参加した信徒、修道者、司祭によるロザリオが祈りの花束として捧げられた。また、移動により下五島地区に赴任した司祭たちの紹介が行われ、記念ミサが地区長の中田浩二神父の指揮で執り行われた。5月第2日曜は
母の日にも当たっており、大司教によって届けられたメッセージが紹介され、神の母であり、教会の母であるマリアの取り次ぎのうちに、すべての母親とその役割を担う人々のためにも祈りが捧げられた。
写真が2枚あります。1枚目、写真の説明、祭壇前に奉納されたろうそくがあります。2枚目、写真の説明、マリア像に花が巻かれている写真です。写真終わります。
大浦天主堂発行の信徒カード。大浦天主堂国宝保存委員会は、このほど、青年被爆80年、信徒発見160年にあたる2025年を有意義に過ごす一つの手がかりとして、信徒カードを発行することを決め、5月下旬に長崎教区内の各小教区に案内を出した。この信徒カードの発行は、長崎大司教区に籍を置く信徒のみが対象。6月末までは教会単位での申し込みに対し割引価格で提供。7月以降は大浦天主堂で1枚300円税込みで販売している。カードの提示により大浦天主堂を永続的に無料で拝観することができる。同天主堂はカードを日常生活の中で身につけられ、また病床時やお出かけの際身につけることで信徒であることの意識づけになると思いますとしている。一方、教区シノドスコアチームも信徒であることを証明する信徒カードの発行を提案中。7月下旬から順次説明する。
写真、信徒発見の聖母子の画像と目台をあしらったカード、表裏イメージ、サイズ 5.5×8.5cm。 写真の説明、紺色から紫のグラデーションのあるカードです。写真終わります。
希望の巡礼者として認定。青年にあたり教区の指定教会を巡る。希望の巡礼者をテーマとする2025年の青年にあたり、長崎教区は教区内の25の教会を巡礼指定教会と定めている。青年の期間中、教区司教が指定した教会への巡礼を行うことは、全面賞をいただく一つの可能性として進められている。青年の開幕以降、個人や共同体単位で皆が巡礼をする中、今年3月という早い時期に25教会すべてを訪ね終えた信徒がいる。ゆえ教会の浜口さん夫妻だ。今年1月から3月にかけて教会を巡り、教区発行の巡礼スタンプ帳をスタンプで埋めた。6月4日水曜14時、長崎大司教館を訪れたお二人は、中村道明大司教から、長崎教区の希望の巡礼者としての認定書と、教区シノドス担当者らが準備した手作りの記念品を授与された。浜口正蔵さんは、このように認定書と記念品をいただけるとは嬉しいです。巡礼をすると感性が高められるように感じます。訪ねた教会で、訪問者ノートに気持ちを書くことも、その教会の人たちに見てもらえたら、気持ちが伝わるかなと思います。次は全国の教会を巡りたいと思い、今始めたところです、と語った。また、妻、のりこさんは、教会を訪問するときには、自分たちで意向を決めてお祈りをして訪れました。巡礼ではいろいろな出会いがあります。出て行かないとわからない、歩かないと見えない景色があるって言いますか、それが巡礼の醍醐味だと思います。今、子供たちも巡っています、と語った。中村大司教は、お二人のような方がいることは、教区にとって希望です。福音を伝える人が 後に続く人たちがこれからもあるようにと願いますと話した。
写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。中村大司教が少々手渡している写真です。2枚目、中村大司教の両隣に認定書と記念品を手に笑顔を向ける浜口さん夫婦。右は教区本部事務局長の葛島秀信氏。左は教区シノドス担当司祭の岡明美氏。写真の説明。横一列になっての記念写真です。写真終わります。
教区からのお願い。現在、25教会への巡礼を終えた方が少しずつ増えています。今後は巡礼を終えられた皆様は、所属教会の主任司祭を通して、長崎大司教区の事務局にお伝えください。どうぞよろしくお願いいたします。3面終わります。4面。戦後80年。司教団メッセージ。平和を紡ぐ旅、希望を携えて。2019年に来日来先された教皇フランシスコは長崎市の爆心地公園で次のように述べられた。核兵器から解放された平和な世界、それはあらゆる場所で数えきれないほどの人が熱望していることです。この理想を実現するには、すべての人の参加が必要です。個々人、宗教団体、市民社会、核兵器保有国も非保有国も、軍隊も民間も国際機関もそうです。核兵器の脅威に対しては、一致団結して応じなくてはなりません。また、教皇レオ14世は、平和は私たち一人一人から始まります。私たちが他者を見、他者に耳を傾け、他者と語る仕方から始まります。2025年5月12日、メディア関係者との会見、と語られている。
このほど日本司教団は、
戦後80年司教団メッセージ、平和を紡ぐ旅、希望を携えて、と、核兵器廃絶宣言2025を発表した。いずれも6月17日付。教皇の呼びかけと日本司教団のメッセージを受け、私たち一人一人が平和のために具体的に自分のできることを思いながら、戦後80年の今とこれからを考える機会としたい。平和を望むすべての皆様、若者の皆様へ。はじめに、今年私たちは戦後80年を迎えました。この節目の年にあたり、改めて命を奪われた人々、さまざまな形で尊厳を侵害された人々、また破壊された自然環境を心に留め祈りを捧げます。人の生涯と同じほどの年月を経て、私たちは今、人間の尊厳を大切にするのだという思いを、平和を実現しようという願いを、どのように次の世代へと受け渡していくのでしょうか。25年に一度、カトリック教会で祝われる青年を迎えた今年、平和な世界を作る希望を持って皆様と、特に若者の皆様と、共に歩みを進めていきたいと願っています。戦後80年を経て、2024年10月に日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。核兵器は極めて非人道的な殺戮兵器であり、人類とは共存させてはならない、速やかに廃絶しなければならない。受賞に際し行った演説で、代表委員の
田中照美氏が語った言葉は世界の人々の心に届き、
核廃絶について考えるきっかけとなったことでしょう。その言葉には80年にわたって語り続けてこられた重みがありました。あの戦争を経験した多くの人が、日本でも世界でも80年の間その経験を語り伝え、平和のために行動してこられたのです。80年が経過した今、実際に戦争を経験した人は非常に少なくなってきています。だからこそ、私たちは歴史的事実に誠実に向き合い、学び、記憶に留め、次世代に伝え、平和のために生かしていかなければなりません。教皇フランシスコは2019年広島にて次のように言われました。思い出し、共に歩み、守る。この三つは倫理的命令です。これらはまさにここ広島において、より一層強く、より普遍的な意味を持ちます。この三つには平和となる道を切り開く力があります。ですから、現在と将来の世代に、ここで起きた出来事の記憶を失わせてはなりません。この意味で、若者の皆様が、広島や長崎、そして沖縄に、巡礼や平和学習の旅をなさるのは、とても大切な意義のあることです。私たちは、アジア、太平洋戦争以前から、日清、日露戦争や、植民地支配を含む様々な行為によって、日本が近隣諸国に対し、多大な苦しみを与えてきたことを忘れてはなりません。80年前、戦争終結に至る歴史の流れの中で、カトリック教会が平和の実現に求められる役割を十分に果たせなかった側面があります。明治以降、日本国が天皇を中心とした国家体制を整える中で、カトリック教会は忠君愛国の姿勢を示そうと苦心しました。その過程で、聖戦論を用いて日本の戦争を正当化し、支持する立場を取ったのです。こうした過去を真摯に受け止め、改心し、次世代を担う人々と共に、平和への歩みを進めていきたいと思います。写真。慰霊の日の6月23日、司教団と那覇教区を中心とした多くの人々とが徒歩巡礼を行った。写真は沖縄県糸満市にある金箔の塔。写真の説明。2段に土が盛られ、周囲を石垣で固めた円墳です。上に墓石状の石碑が立っています。写真終わります。世界の今。多くの市民による80年間の平和を目指す取り組みに並行して、国際連合とその加盟国は歩みを続けてきました。しかし、平和を希求する国連憲章その他様々な規範は都合よく解釈され、また無視されることによって、世界は今、非道な戦争を目の当たりにしています。ウクライナとロシア、パレスチナとイスラエルをはじめとする中東、またミャンマーやアフリカ諸国でも、日々多くの人が殺され、目を覆いたくなる惨状が続いています。戦争は人道的介入、予防、防衛などを建前にし、正義の名のもとに行われます。しかし、それらは自らを正当化するための拡大解釈であって、その結果、多くの民間人が被害に遭い、環境が破壊され、様々なリスクが拡大するのです。会直、兄弟の皆さん、258参照。さらに、実際に戦闘行為を行っている国以外にも、戦争にならないように、また戦争になった時のためにと、軍備を強化する国が増えています。日本も同じで、日本国憲法9条により、従来、できないとされてきた集団的自衛権の行使容認、
他国領土を攻撃できる超射程ミサイルの配備や、武器輸出の解禁、自衛隊基地の新設、防衛費の大幅増など、国是としてきた平和主義が霞んでいます。沖縄島をはじめ、南西諸島においては、防衛の名のもと、次々とミサイル部隊が配備されています。80年前の沖縄戦では、9万4000人余りの一般住民を含む20万を超える人の命が奪われました。沖縄の人々は、その恐ろしい戦争の記憶、そして戦後の米軍基地に関連する様々な暴力事件に苦しみながらも、あくまで非暴力による平和アピールを続けています。戦争を二度と繰り返さないように、性暴力を含む基地由来の被害が二度と起こらないように、そう叫び続けているにもかかわらず、今またミサイル基地等が目の前に作られているのです。沖縄の年配の方々の間には、戦争の準備をしている、戦争前と同じ歩みをしている、そうした声が聞かれます。戦争そのものの恐ろしさ、罪深さは多くの人にとって明らかですが、戦争へと人々を導いた日常における思想や価値観の植え付けが知らぬ間に世論を戦争に向けて突き進むものへと変えていくことを80年前の経験から学ばねばなりません。今の日本は果たして平和への道を進んでいるのでしょうか。核兵器の廃絶に向けて、教皇フランシスコは2019年広島で、確信を持って改めて申し上げます。戦争のために原子力を使用することは、現代においてはこれまで以上に犯罪とされます。人類とその尊厳に反するだけでなく、私たちの共通の家の未来におけるあらゆる可能性に反する犯罪です。原子力の戦争目的の使用は倫理に反します。核兵器の所有はそれ自体が倫理に反しています、と言われました。日本被団協のノーベル平和賞受賞は、世界が核兵器使用の脅威の中で、核抑止から抜け出し、核兵器廃絶に向かうための大きな一歩です。核兵器は爆発時だけでなく、その後の長い時間にわたる健康被害や社会的差別、そして環境破壊を引き起こすことを、被爆国に生きる私たちは経験してきました。日本の司教団は、戦後50年にあたって強い決意のうちに宣言しました。核兵器の破壊的な力を体験した私たちには、その貴重な証人として核兵器の廃絶を訴え続けていかなければならない責任があります。平和への決意、戦後50年にあたって。核兵器廃絶に向けた取り組みは、広島、長崎とアメリカの司教たちとのパートナーシップによるネットワークなどにおいて広がりを見せています。今回の受賞が核兵器のない世界に向けた希望の日となるように祈るとともに、世界と日本政府がこの時の印を深く心に留め、一刻も早く核兵器禁止条約の署名、批准に向けて行動することを強く求めます。
写真。爆心地から約500メートル離れた浦上教会、聖堂下周辺の敷地には被爆した聖人像手前が佇んでいる。写真の説明。聖人像は熱線で焼けて黒くなり、爆風で頭が飛んでなくなっているものもあります。写真終わります。
真の平和とは、聖書が語る平和、シャロームは、もともと 欠けたところのない状態という意味を持つ言葉です。その意味で平和は単に戦争や争いがない状態なのではなく、この世界が神の前に欠けるところのない状態、すなわち神が極めて良いものとして作られたこの世界のすべてがそれぞれ尊重され、調和のうちにある状態のことだと言えるでしょう。ですから、平和のために働こうとするとき、私たち自身の神との関係、人々との関係、自然環境との関係を振り返り、
神の前に望ましい関係であろうと改心し、
対話することなしには前に進めません。平和とは、核兵器や武力の均衡によってもたらされるものではないのです。希望を共にして歩む。今年、カトリック教会は青年を祝っています。これは旧約聖書のレビ記25章10節3章にあるヨベルの年にちなんだ行事です。レビ記によるとこの年は畑を休ませ、貧困などの理由により売却を余儀なくされた土地が返却され、雇い人となった同胞が解放され、負債が免除されたりする解放の年で、50年に一度巡ってきます。カトリック教会では、25年に一度青年を実施し、神の前にすべての人が尊い存在であることを再確認し、権利を侵害されているならば、その状態を解消し、搾取されているならば、それを返済し、負債から解放されるよう働きかけています。まさに欠けてしまった状態から本来の状態に戻す平和を実現するための年と言えるでしょう。前教皇フランシスコは今年の青年のテーマを希望の巡礼者とし、青年がすべての人にとって希望を取り戻す機会となりますようにと招いています。また、新教皇レオ14世は、最初の祝福の際、あなた方に平和があるように、この平和の挨拶が皆さんの心に入りますように、皆さんの家庭に、どこにいたとしても、すべての人に、すべての民族に、すべての地に届きますように、あなた方に平和があるように、と呼びかけられました。平和を望むすべての皆様、若者の皆様、この80年の間、幾世代にもわたって受け継がれてきた平和への歩みを自らのものとし、希望を携え、平和を紡ぐ旅を共に歩み続けてまいりましょう。2025年6月17日、日本カトリック司教団。4面終わります。5面。日本カトリック司教団核兵器廃絶宣言2025。核兵器の破壊的な力を体験した私たちには、その貴重な証人として核兵器の廃絶を訴え続けていかなければならない責任があります。平和への決意、戦後50年にあたって。日本カトリック司教団は戦後80年を迎えるにあたり、唯一の戦争被爆国の司教団として、広島、長崎の被爆者と市民が抱えてきた重い歴史と痛みを深く胸に刻み、核兵器廃絶に向けた強い決意をここに宣言します。広島、長崎では、1945年の原爆投下により多くの生命が失われ、今なお多くの人がその苦しみと後遺症を背負って生きています。この悲劇を繰り返してはなりません。核兵器の存在は、神が極めて良いものとして作られたこの世界と人間の尊厳を貶めるものであり、すべての命を脅かす深刻な脅威です。 核爆発の際に発生する放射性降下物、フォールアウトによる被害や広範囲の環境破壊は、地球規模で生態系に甚大な悪影響を及ぼします。また、被爆者をより広義で捉えるグローバル被爆者の視点からは、核実験やウラン採掘などに関連する被害者の存在も忘れてはなりません。したがって、核兵器の開発、実験、製造、保有、使用は倫理的に許されるものではありません。核抑止力という考え方は、紛争解決における有効な手段とは言えないばかりか、安全保障のジレンマに陥ることで、むしろ世界を核戦争の危機へと向かわせるものです。このような考えを私たちは決して容認できません。私たちは武力による威嚇を国家間の紛争解決の手段として否定する日本国憲法の精神を重んじ、平和的対話を通じて共存の実現に向けて働きかけてきました。いかなる紛争下においても、核兵器を威嚇手段として用いることは、国際法及び国際規範の観点からも、決して容認されるべきではありません。私たちは、キリストの福音に従い、対話を通じた平和の実現を目指し、すべての人の生命と尊厳を守るために、核兵器を完全廃絶するよう強く求めます。私たち司教団は以下の行動を続けます。被爆の実相を世界中に伝え、核兵器の非人道性を訴え続けます。核兵器廃絶を目指す国内外の運動と連帯し、その実現に向けた行動を推進します。核兵器禁止条約 TPNW の理念を支持し、日本政府が一刻も早くこれを署名、批准するよう働きかけていきます。平和教育や啓発活動を通じて、次世代に平和の理念を引き継ぎます。世界は核兵器によらない平和を選択できるはずです。核兵器廃絶を望む皆様に呼びかけます。すべての命を脅かす核兵器によってではなく、すべての命を尊ぶ神の愛の実践によって、神との、人々との、自然との私たちの関係を調和のうちに保ち、平和な社会を実現するために祈り、力を尽くしてまいりましょう。2025年6月17日、日本カトリック司教団。長崎大司教区被爆80年長崎2025夏。平和への祈りと学び。平和作文コンクール主催教区シノドス文化部。期間7月20日日曜から10月26日日曜。詳細は左上の表をご覧ください。聖体の永久礼拝主催教区。日時8月8日金曜20時から9日土曜17時。場所浦上教会。9日の朝6時と11時2分に行われるミサの時間を除く。被爆80年終戦80年にあたり、戦争がなくなり、核兵器が廃絶され、平和実現に向けて力強く歩むことを、ご聖体の前で真剣に祈り願いましょう。共に歩む平和の巡礼者の集い。主催、教区平和推進委員会、青少年委員会。日時、8月10日日曜。14時から17時。場所、浦上教会。希望の巡礼者として、 また平和の巡礼者として共に歩むために、さまざまな方々と集うことを計画いたしました。世代を問わず、皆様方のご参加をお願いいたします。第53回原爆殉難者慰霊祭、長崎県宗教者懇話会主催、教区エキュメニズム諸宗教委員会、日時8月8日金曜18時30分から、場所爆心地公園、原爆落下中心地公園。宗教宗派を超えて市民の皆様と共に原爆殉難者を追悼し、世界平和への願いを新たにしましょう。平和祈願祭主催教区、日時8月9日土曜18時、場所浦上教会ミサゴ爆心地公園まで大末行列。テーマは先の通りです。核なき平和のために子どもたちが集めた献金と青年たちが集めた署名が捧げられます。献金は核なき世界基金に寄付されます。長崎三地区の小教区の皆様は、特別な理由がない限り各小教区の主日前晩ミサに変えて浦上教会で行われる平和祈願祭にご参加いただきますようお願いいたします。高校生沖縄平和学習主催教区平和推進委員会、日時8月18日月曜から20日水曜、対象高校生。太平洋戦争の激戦地であり、国内唯一の地上戦を経験した沖縄の過去を直視し、米軍基地など様々な問題を抱える現在の沖縄を体験します。
写真の説明。6つのイベントが掲載されているポスターです。写真終わります。
2025年。長崎大司教区平和作文コンクール。このほどカトリック長崎大司教区では平和作文コンクールを呼びかけることといたしました。各小教区で案内をよくお確かめいただき、お互いに広くお声かけください。青少年の皆様、ぜひご応募ください。目的、2025青年の今年、私たちは被爆80年、終戦80年を迎えました。原爆と戦争の悲惨な経験とその歴史を振り返り、特に子どもたちが平和の尊さを改めて見つめ直し、キリストが与えてくださった平和を実現する決意を深めるため、小学生、中学生、高校生を対象に、平和に関する作文コンクールを実施いたします。1、応募期間、2025年7月20日日曜から2025年10月26日日曜必着。2、応募対象者、長崎大司教区所属のカトリック信者の小学生、中学生、高校生、求道者も可。3、作文のテーマ。例、戦争と平和についての自分の決意。平和学習または平和についての教育で学んだこと。永井隆博士の本を読んで。原爆に関する動画やドキュメンタリーを見て。原爆経験者の話を聞いて。4、応募企画、字数、400字詰め原稿用紙に縦書きで3枚以内。1行目に題名、 2行目3行目に教会名、学年、洗礼名、氏名、振り仮名を記入する。5、提出先。作文の提出は個人ではなく各小教区で取りまとめて以下の住所にご提出ください。郵便番号 852-8114 長崎市橋口町1番1号長崎大司教館平和作文コンクール担当者宛て。6、審査表彰。小・中・高の各部門から最優秀賞1名、優秀賞2名を選定。最優秀賞1名、賞状・トロフィー・賞品。優秀賞2名、賞状・賞品。審査結果はカトリック教法12月号で発表予定。受賞した作品はカトリック教法で連載する。7、表彰式。2025青年閉幕ミサの中で表彰式を行う。日時、2025年12月28日日曜14時から。場所、カトリック浦上教会。コンクールに関する問い合わせ先、カトリック高野木教会、電話 095-871-4349。 ダニエル・キム・ドゥンウク氏、教区シノドス文化部担当。
星影。今年は第二次世界大戦の終結から80年の節目となる年。この80年という節目を機に、過去の戦争を振り返り、より一層平和の尊さを再認識する機会として、日本各地で記念行事や戦争体験を伝える活動が行われ、また平和教育が進められている。日本カトリック司教団は、戦後80年司教団メッセージ、平和を紡ぐ旅、希望を携えて、を発表し、戦争で失われた命、侵害された尊厳に心を留め、平和への願いを次の世代にどう伝えていくのかを問いかけている。また、被爆した浦上教会には、大破した小金と銅型の鐘がアメリカの信徒らによって復元され、寄贈された。この小金は8月9日に、初めて平和の祈りの音色を世界に向けて響かせる。8月15日は聖母飛翔展の祭日であり、終戦の日でもある。長崎では原爆の悲劇を経験した地だからこそ、この二つの意味合いが深く重なり合い、特別な思いが胸に去来する。聖母飛翔展祭が示す希望と、終戦の日に誓う平和への願いは、特に長崎において深い意味を持つ。悲劇を乗り越え、信仰の光を灯し続ける人々の祈りは、平和への力強いメッセージとして世界に響き渡る。今年も長崎の教会では、聖母飛翔展祭の祈りとともに、平和への祈りが捧げられ、私たちは、原爆の惨禍を記憶し、改めて平和の尊さを心に刻み、希望を胸に未来へと歩んでいく。アットマーク。8月9日平和祈願祭のテーマ、パーチェ、パーチェ、パーチェ。イタリア語で平和の意味。ごめんを終わります。6面。2024年度収支決算承認。長崎教区の現状報告。宗教法人カトリック長崎大司教区の2024年度収支決算書が
6月6日開催の教区経済問題評議会の審議を経て、9日開催の教区顧問会で承認された。収入の部では前年度に引き続き寄付金が予算を大きく上回った。特に起点資材を含む遺産相続に伴うご寄付、また就活の一部として長い間の労働の実りを教会のためにお捧げくださるご奉仕が複数寄せられた。活動を停止した教区修助連からの寄付も含まれる。教区運営の原資となる教区費については、教区厳正を反映して予算達成には至らなかった。とはいえ、物価高の厳しい現況にもかかわらず、信徒各位と各修道会、教区司祭団のご尽力により、決算額を報告できたことに感謝以外の言葉はない。特定献金では、近年、聖ペトロ献金の減額が目立っている。新教皇の働きを通して、世界の秩序に関わる教会のメンバーという自覚を持ってご協力を続けたいものである。支出の部では、宗教活動費に注目したい。教区の宣教主牧活動を収支の面から報告するのが決算であるとすれば、予算未達が意味するところは、計画通りに実行できなかったということになるであろう。予決算の作業が単なる事務処理にとどまらず、教区全体の計画、実行、反省、刷新の機会となればと願うばかりである。なお、教区本部機能移転、並びに不良債権の放棄に伴う資産の増減は、それぞれ特別会計の中で決算承認された。2025年度は、青年に加え、被爆80年、信徒発見160年の関連事業や、使用を終えた教区保有施設の処分等の費用支出が見込まれるが、引き続き教区の宣教主牧活動が財務的にも適正に継続発展するよう努めたい。教区会計、鎌松博樹。2025年度、三つ編みの会主催。一日の祈りの集い。一日を神様と共に静かに過ごしませんか。私たちがそれぞれ置かれている現実の中で、神様と出会うことができるよう、祈りの同伴者が、祈りと個人的な対話、霊的同伴を通してお手伝いします。どなたでも、どこにでも参加できます。定員は15人。ぜひご参加ください。お待ちしています。持参品、聖書、筆記用具、昼食、参加費500円。申し込み方法、各教会に配布するポスターおよび申し込み書をご確認いただき、開催日の2週間前までに、下記1から3のいずれかでお申し込みください。担当、純真聖母会、シスター、山田夫妻。1、郵送。郵便番号、852-8142。長崎市三山町、415。2、ファックス。095-843-7570。3、メール。norasho@outlook.jp 開催協会会場5月20日火曜西町協会終了6月2日月曜三浦町協会終了7月21日月曜福江協会終了9月6日土曜城山教会10月11日土曜元原教会11月3日月曜田平教会プログラム9時15分受付9時30分オリエンテーション祈りの導入10時30分個人の祈り対話1
12時昼食、
13時個人の祈り、対話2、15時全体会、15時30分解散。新刊領書、コルベ神父、友のために捧げた命、著、千葉茂樹。アウシュビッツ強制収容所で逃亡成功の報復に餓死刑を宣告された妻子ある人の身代わりを申し出たポーランド人のコルベ神父、協力を強要するナチスに屈せず、二度の逮捕と三度の強制収容所行きを経た前代未聞の出来事だった。愛によるこの殉教は突発的ではなく、47年にわたる信仰の歩み、そして世界中の人々、合議の友のための敵をも愛する崇高な生き方の結実である。アウシュビッツ強制収容所、解放から80年、本書は1982年10月に刊行された単行本児童書を一般向けに変更して文庫化したもの。そのため本文中の経年表記は刊行当時のまま。女子パウロ会、税別1100円。写真、写真の説明。コルベ神父が見たマリアの絵の表紙です。マリアは赤と白の冠を手にしています。写真終わります。お知らせ、一切募金からの支援。火災により被災した信徒への見舞いのため、4月15日、浦上小教区信徒2世帯へ合計30万円を、6月10日、なめし小教区信徒へ15万円をそれぞれ送金した。今年3月28日に発生したミャンマー地震、長崎教区は被災地支援のために7月8日、来先していたヤンゴン大司教のチャールズ・マウンボスー基教に中村道明大司教から100万円を手渡した。武道園、原爆殉難者慰霊祭、8月8日金曜18時30分、原爆落下中心地公園、雨天時、カトリック長崎大司教館体育館。聖母平和祈願祭、8月15日金曜13時ミサ、14時聖体の永久礼拝、アルカス佐世保。大村殉教祭、9月23日火曜13時講演会、坂本久美子長崎殉神大学長。13時40分ミサ、シーハット大村桜ホール。訂正、2025年度カトリック教会祝日表、修正、30ページ、障害養成委員会と広報委員会のファックス番号、いずれも正しくは 095-842-4460。 変更、33ページ、馬込教会のファックス番号、095-898-2056。 36ページ、大野小教区の巡回、水瀬教会の電話、電話番号を廃止。天神教会のファックス、ファックス番号を廃止。2025年四旬節愛の献金、総額514万2845円。7月3日現在。上記のほか、直接カリタスジャパンへご送金いただいている分もあります。皆様のご支援ご協力に心から感謝申し上げます。カリタスジャパン長崎支部。2024年度決算に関する報告。 カトリック長崎大使局。表、表の説明。単位は円です。決算に関する報告が収入の部と支出の部に分かれています。それぞれ科目と決算額が書かれています。順に読み上げます。
収入の部。
科目1、経常収入。決算額、4,402,4429。局費、1,546,190。特定献金収入、1,368,2341。特別献金、2,764,8711。寄付金収入、6,343,6196。出版物収入、142,260。研修会収入、132,2600。広告料収入、147,6000。購読料収入、65,000。法務事務所手続き費納入金収入、39,000。宗教活動収入、2,1490,1298。非課税事業収入、437,8699。負担金収入、300,000。受取利息、25,722。雑収入、544,3901。雑収入、546,9623。建て替え金収入、452,4958。その他の収入、452,4958。小教区拠出金、2,1,174,9851。科目2、経常外収入、決算額、2,977,3046。特定預金取り崩し収入、857,3046。繰入れ金収入、2,120,000。1+2、収入合計、決算額、4,7379,7475。科目3、前年度繰越金、決算額、1,796,8969。収入の部合計、決算額、5,8176,6444。支出の部、科目1、経常支出、決算額、4,5472,8979。歳費費、321,154。木葬会費、134,917。行事、活動費、826,7922。教科費、181,1048。研修費、495,686。図書費、550。出版刊行費、664,2512。新学生養成費、314,328。司祭障害養成費、863,567。寄付金支出、10,000。宗教活動費、225,6684。学費、257,3798。生活費、505,9788。事業費、
763万3586、会議費200万6909、旅費交通費76万6357、通信運搬費330万1442、接待交際費237万7256、消耗品費338万3548、修繕費113万3000、図書費49530、水道光熱費1507万674、リース料108万7586、初回費67000、保険料481万4265、保守管理費165万830、車両費227万4509、高素効果83万5955、負担金支出337万8937、保険衛生費58万4403、支払い手数料644万5196、雑費518万829、不動産管理費99万6044、管理費8386万4270、非課税事業支出192万3260、給与手当2億9563万2119、福利厚生費81万5022、法定福利費3443万9139、人件費3億3088万6280、補助金支出275万6892、建て替え金支出470万8007、その他の支出746万4899。科目2、経常外支出、決算額4338万7447、建物建設購入支出319万5500、器具備品購入支出156万7500、資産取得支出476万3000、特定預金支出365万1418、繰入れ金支出3489万7598、預かり金収支差額75431、1+2支出合計4億9811万6426。科目3、次年度繰越資金、決算額8365万18、支出の部合計5億8176万6444。表を終わります。
七面。2024年度決算に関する報告。71小教区決算集計表。単位円。表。表の説明。収入の部、支出の部、その他の支出の科目と決算額が書かれています。収入の部から順に読んでいきます。収入の部。科目1、経常収入の部。 決算額10億4416万7267、教会維持費3億6233万2828、ミサ献金8882万8165、ミサ奉納金1億7791万9410、祭儀献金5305万8363、寄付金収入5385万7742、教区補助金228万4000、その他の献金5028万9180、行事収入642万2801、非課税事業収入236万6494、宗教活動収入7億9735万8983、積立金収入4600万5152、墓地納骨堂管理費収入1785万5048、維持管理収入6386万200、教区費9160万9525、新学生養成援助費封筒910万8061、世界子ども助け合いの日献金192万8124、世界広報の日献金192万6275、聖ペトロ使徒座への献金182万1953、世界難民移住移動者の日献金185万5780、世界宣教の日献金180万4510、宣教地証明促進の日献金183万9508、特別献金155万4647、一切募金653万8666、クリスマス募金450万4241、カリタスジャパン募金529万3897、その他の募金375万8068、預かり金献金収入1億3354万3255、受取利息43万507、雑収入4897万4322、その他の収入4940万4829、2. 経常外収入の部1億4480万4197、資産運用収入348万、土地売却収入101323、器具備品売却収入0、資産運用収入 358万1323、退職給付引当金繰り入れ収入ゼロ、特別目的預金取り崩し収入7127万9338、その他の繰り入れ金収入756万7742、繰り入れ金収入7884万7080、内部借入れ金収入4006万、借入れ金収入4006万、預かり金収入483万3014、補助金収入157万990、その他の経常外収入1591万1790、その他の収入2231万5794。3、前年度繰越金13億1183万7615、収入の部合計25億80万9079、支出の部科目1、経常支出の部決算額9億1853万9693、歳費費4247万386、教科費3031万8317、補助金支出2748万9513、寄付金1065万5219、図書費641万205、出版刊行費750万5636、行事費3195万1650、負担金2645万2050、会議費217万2072、消耗品費2522万9588、リース料1415万9112、通信費1207万2、旅費交通費1315万4909、自動車諸費2250万5439、水道光熱費8636万9917、接待交際費1427万4353、非課税事業支出1227万7558、支払い手数料451万1051、宗教活動支出3億7892万6977、修繕費6659万4004、保守管理費2460万964、墓地納骨堂管理費 1778万5541、保険料2636万9116、酵素効果34万6842、維持管理支出1億3569万6467、給与手当2億755万4137、雑給与2929万2624、退職金2万、福利厚生費1135万1310、法定福利費278万3421、人件費2億5100万1492、教区費9178万2135、新学生養成援助費封筒910万4111、世界子ども助け合いの日献金1927万7104、世界広報の日献金1923,899、聖ペトロ使徒座への献金1836,248、世界難民移住移動者の日献金1867,772、世界宣教の日献金1817,968、宣教地証明促進の日献金1864,437、特別献金5168,925、一切募金6524,360、クリスマス募金4552,784、カリタスジャパン募金5284,768、その他の募金4148,333、預かり金献金支出1億3779万8744、雑費1511万6013、その他の支出1511万6013。2、経常外支出の部2億8261万1340、土地取得支出168万9960、建物取得支出5397万5930、構築物購入支出3982万4588、器具備品購入支出1577万4808、資産取得支出1億1126万5286、退職給付引当金繰り入れ支出10万、特別目的預金積立金繰り入れ支出 9524,539。修理費積立金支出109,4896。繰入金支出9,643,5435。内部借入金返済支出700万。外部借入金返済支出335,7764。借入金返済支出1,035,7764。預金支出526,2071。その他の経常外支出574,1274。その他の支出630,000,3345。予備費154,9510。3、次年度繰越資金12,9965,8046。支出の分合計25,809,079。表。表の説明。1世帯あたりの教区費、ミサ奉納金が書かれた表です。順に読んでいきます。世帯数、2023年度、17,000。2024年度、16,646。丸1、月ごとの1世帯における維持費。2023年度1836、2024年度1814。丸2、月ごとの1世帯における教区費。2023年度464、2024年度459。丸3、維持費における教区費のパーセンテージ。2023年度 25.3、 2024年度 25.3。 丸4、月ごとの1世帯におけるミサ奉納金。2023年度870、2024年度891。丸5、月ごとの1世帯におけるミサ献金。2023年度445、2024年度445。表を終わります。カトリック長崎大司教区障害養成委員会主催、2025年度聖書講座のご案内。オンラインでも受講か、ズーム。いつも障害養成委員会のカトリック講座、聖書講座にご協力、ご聴講をいただき、ありがとうございます。2025年度後期は、聖書講座、創世記、出エジプト記を読み進めていきます。私たちのあるべき姿が天地創造にて、私たちの信仰、生き方の模範が旧約の偉人たちを通して示されています。私たちが神様の呼びかけに応えていくものとしての歩みを見つめ直し、豊かな青年となるための良い機会となれば幸いです。たくさんの申し込みをお待ちしています。障害養成委員会、山添克明。場 場所、大司教館3階第1会議室、またはオンライン受講。受講料5000円、全10回分。聴講可能、1回1000円。2025年度聖書講座から受講料の支払いはお振込みのみの対応とさせていただきます。現金の取り扱いは対応いたしませんのでご注意ください。申し込み先、カトリック長崎大司教区障害養成委員会、ファックス 095-842-4460、 メールアドレス cnsy.kouza@gmail.com。 お問い合わせのみ電話で受け付けます。電話 095-841-7731。 申し込みはこちらから、矢印 QR コード。申し込み期限2025年9月15日月曜。講座申し込みは申し込み用紙またはインターネット申し込みフォームからお願いします。途中申し込み聴講は随時受け付けます。土曜日午前10時30分から11時30分第1回のみ、10時30分から12時。テーマ、創世記、出エジプト記を読む。表、表の説明。第1回から第10回までの日付と、講師、内容が書かれています。順に読んでいきます。第1回。10月4日、高見光明名誉大司教、創世記、出エジプト記、概説。第2回、10月18日、松尾ふとし氏、天地の創造。第3回、11月1日、瀬戸隆氏、人祖の罪。第4回、11月15日、平本義和氏、ノアとの契約。第5回、12月6日、ナム・シジン氏、アブラハムの証明。第6回、12月20日、ふるさと啓志郎氏、イサクの子供たち。第7回、1月17日、山本一郎氏、ヨゼフ物語。第8回、1月31日、一ノ瀬照幸氏、モーセの証明。第9回、2月7日、湯浅利治氏、主の杉越。第10回、2月21日、山添克明氏、実会。表を終わります。七面を終わります。八面、剣道100周年を祝う。中之浦教会、霧小教区の巡回。5月11日、日曜に、上五島の中之浦教会、霧小教区巡回、岩村智彦主任神父は、剣道100周年を祝いました。木造の教会は風雨に耐え、信者たちに守られて、100周年を迎えることができました。信徒たちはこの日を積極的に準備し、 当日を迎えました。中村道明大司教様を迎え、キリ教会出身の宮原良治名誉司教様、歴代主任、上五島の司祭団と聖堂いっぱいに参列した信徒たちと共にごミサを捧げました。キリの三つの教会の歌と教会の歴史の朗読で始まり、大司教様は信徒たちの信仰を称えると同時に、証明のための声かけを進められました。教会での儀式は、議長の感謝の言葉で締めくくられました。祝賀会は、教会から移動してホテルを会場に行われ、その中で百年史を作成するにあたって見つかった古い浪曲が披露されました。昔、中之浦を巡礼された田中司教様の作だそうです。集まった多くの人々が共に剣道記念の節目を祝い、喜び合う恵みの一日となりました。中之浦教会。三枚の写真。一枚目。写真の説明。聖堂入り口から祭壇に向かっての司祭壇、大勢の信徒の皆さん、シスター方の集合写真です。幼い子もしっかりカメラ目線で写っています。2枚目、写真の説明。ミサの中での信徒たちが起立して頭を下げています。白い聖堂の壁にはピンクの花十字が見えます。3枚目、写真の説明。白い中之浦教会の前庭に数人の信徒、寺社も2、3人見えます。写真を終わります。剣道50周年記念の喜び。上松教会。上松教会、当初は聖十字架の称賛の教会として建道。現在、教会の保護の聖人は聖ヤコブ友永は、1975年5月27日に里脇朝次郎大司教様の手によって祝別されてから、今年で建道50周年を迎えました。建立にあたっては、当時の主任司祭、パウロ・熊谷新一神父様をはじめ、教会役員の方々の並々ならぬご苦労があったと思います。記念ミサは6月1日、日曜。以前、上松教会の主任司祭として、6年間死牧しておられた中村道明大司教様の指式によって執り行われました。ミサにはそのほか上松教会出身の神父様やブラザー、シスターにも出席していただきました。記念ミサ終了後には信徒会館で祝賀会が盛大に開催され、中村大司教様をはじめ主任司祭の福島光明神父様や上松教会信徒の方々で剣道50周年記念の喜びを分かち合いました。祝賀会では女性部の方々が準備してくださったおいしい料理に参加者の皆さんは舌鼓を打っていました。今後も先人たちへの感謝を忘れることなく、信仰の心を守り続けるとともに、信徒同士が助け合いの精神を持って、家族である上松教会を守り続け、さらなる発展をさせていく決意を新たにし、次の100周年に向かって歩みを始めます。上松教会。2枚の写真。1枚目。 写真の説明。祭壇の十字架を背に、大勢の記念ミサの参加者が写っています。奥の方に神父様方、一列目には幼い子供たちがいます。二枚目、写真の説明。祝賀会の様子です。広い会場で、ごちそうの並んだテーブルを囲んで、皆で乾杯をしています。中村大司教様の姿も見えます。写真を終わります。教区主催の雲仙殉教祭。青年にあたり許しの碑石も。5月18日日曜、長崎大司教区主催の第42回雲仙殉教祭は約800人が集い、雲仙メモリアルホールで行われた。青年にあたる今年は、巡礼や面相の意向をもって殉教祭に参加される方は、指定された教会への巡礼と同じように青年のお恵みをいただくことができるとされ、許しの碑石がミサの前12時から45分間、会場向かいの山彦会館で行われた。その後、長崎北地区評議会議長の挨拶に続いて、13時から中村道明大司教の主祀式、25人余の司祭団の共同祀式によりミサが捧げられた。ミサの初めに殉教者たちが殉教した雲仙地獄から汲み上げた温泉水を大司教が祝福し、改宗皆に完遂。殉教者たちの心に思いを馳せた。説教では大司教が約束を果たせていなかった夫が、病の妻を思い、懸命な努力でピアノを弾いてみせたという実話を弾いて、人を喜ばせることの大切さを説いた。また、大司教は、各地からおいでくださっていますので、どちらからですか？私は〇〇から来ました。と、声を掛け合いましょう。と呼びかけた。ミサの後は殉教記念碑まで巡礼し、皆で祈りを捧げた。2枚の写真。1枚目、写真の説明。広いホールのステージに祭壇が設けられ、司祭壇が着席しています。中村大司教様が会場の信徒の皆さんに立って話しておられます。2枚目、写真の説明。ホールの前の方から着席した大勢の信徒の皆さんを写しています。オルガニストの後ろ姿も見えます。写真を終わります。写真のすぐ横に QR コードがあります。2教会合同の帯取り殉教祭。上松、加古町の信徒ら集う。今年も5月22日木曜に、上松、加古町の両教会合同開催により、帯取り殉教記念ミサが行われました。ミサは殉教の地、帯取りで行う予定でしたが、あいにく前日の降雨によりコンディションが悪かったため、植松教会聖堂に変更となりました。この殉教祭は1617年、今から400年以上も前に、帯取地区の小高い丘で、イエズス会のマシャード神父とフランシスコ会のペトロ神父が斬首の刑を受け、殉教したことを記念するもので、大村領内では最初の殉教となりました。 日本26世人が殉教して20年目の出来事でした。二人の遺体は同じ墓穴に埋められ、この出来事は信徒らに大きな感動を与え、多くの廃教者を立ち返らせることとなりました。殉教者の地は、キリスト教徒の種という言葉がありますが、私たち信徒も殉教者に倣い、新たな信仰の実を結ばせたいと思います。植松教会広報部。写真。写真の説明。植松教会聖堂でミサが行われている様子です。白い壁に大きな十字架があり、その左にはヨゼフ様と子供のイエス様でしょうか、二人の御像が、右には花で囲まれた聖母マリア様の御像があります。信徒の皆さんは立って祈っているようです。写真を終わります。起点、マリア長谷菊江修道女、お告げのマリア修道会。5月22日逝去90歳。1935年佐世保市生まれ。63年初聖願、73年修正聖願、53年に平戸修道院に入会し、保育士として24年働いた。その後、上五島の児童養護施設や保育所で保育士として働き、50歳を過ぎて大分司教官に派遣され、長崎に戻り、カトリックセンター修道会本部平戸教会の司祭官で奉仕を行った。晩年は修道院でのお祈り、庭の手入れをしたが、さまざまな病を得て入退院を余儀なくされた。子供たちには母親のように、聖職者には尊敬の念を絶やさない温かく優しく誠実なシスターであった。葬儀ミサ告別式は5月24日平戸教会で行われた。写真。写真の説明。マリア長谷菊江修道女の顔写真です。修道服姿です。写真を終わります。プロタジア荒井敏子修道女殉身聖母会。6月13日逝去87歳。1937年横浜で生まれる。63年初聖願、72年修正聖願。初聖願後、東京、長崎、鹿児島で教職に就きながら勉学を続けた。83年にオックスフォード大学で学位を取得。修道会の大事なポストで活躍するとともに、共同体への奉仕にも尽くした。95年から2001年まで、鹿児島純真女子大学の学長を務め、その後も2009年3月まで大学で奉職。職務を終えた19年から長崎のベタニア修道院に派遣され、レクリエーション係として基地に飛んだ遊びを準備し、姉妹たちを楽しませた。今年4月に転倒し入院生活を余儀なくされ、日々を十字架のイエスに捧げていた。6月13日に容体が悪化し、皮下出血後遺症のため、静かに御父の身元に召された。写真。写真の説明。プロタジア 荒井敏子修道女の顔写真があります。修道服姿です。写真を終わります。阿方白浜香る修道女お告げのマリア修道会6月21日逝去96歳。1929年新上五島町生まれ。62年初生願、76年終生生願。中智修道院に入会し、封建生活の大半を新学生司祭の生活を支えるために捧げた。物静かであったが笑顔を絶やさず、常に自然体で関わりある人のために祈り、励ましの声をかけた。神学院に長く勤めた後、キリ教会、出聖マルコ園、カトリックセンターなどを回り、故郷中智で20年を過ごした。葬儀ミサ、告別式は6月25日、中智教会で行われた。写真、写真の説明。阿方白浜香る修道女の顔写真があります。修道服姿です。写真を終わります。感謝寄付。長崎大司教区川上栄光神父様神言修道会中浜八重子様香典返し、長崎大司教区、田村豊子様、中町、子、ルチア、田村貞子様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。広告。有限会社、山川塗装。マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会長崎県建物営善工事業協同組合理事代表取締役ペトロ山川進佐世保市春分町 1715-5電話 0956-49-3330 ファックス 0956-49-8729 医療法人平田クリニック院長ヨゼフ平田哲也内科循環器科通所リハビリテーション上野町グループホームサービス付き高齢者住宅長崎市上野町 1-5 電話 095-845-6175 長崎石町岩永赤木墓地小家族様分譲中電話095-862-2469 司法書士行政書士山下みどり事務所ミカエル山下みどり相続登記はお済みですか？土地建物会社法人の登記手続き相続手続き遺言書の作成相続土地の国庫帰属手続きなど。まずはお電話を。郵便番号 854-0014 諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 株式会社五島式電車 斎場、五島中央会館、鳴海館。代表取締役、ヨゼフ・ウラ・アキラ。主の平安。24時間営業。五島市上大津町1385番地1。電話0959-74-5551。ファックス0959-74-5552。五島市鳴町浦1899-1。電話0959-64-3101。ファックス0959-64-3102。太田シロアリ研究所、シロアリ調査無料、駆除予防工事5カ年保証付き、シロアリ防除施工士。代表者大島和彦。郵便番号850-0811、長崎市矢野平1丁目14番15号。電話長崎095-822-8436。ファックス095-822-8488。カリス通信8月号。カトリック火災救済制度のご紹介。カトリック火災救済制度は、教会、修道院、学校、幼稚園、病院などのカトリック系関連諸施設を対象とした火災保険、火災救済です。火災保険で保障されるリスクをご案内します。火災、落雷、破裂、爆発。漏電による火災や落雷により建物が被害を受ける事故が増えています。建築費が高騰しており、電気設備や屋外設備の復旧費用は高額となることから十分な備えが重要です。長年にわたって火災救済の保険金額を見直ししていない場合は、万が一の際に支払われた保険金で再建できない可能性があります。ぜひカリスにご相談ください。事故例。落雷で門扉・電気錠などが損傷。修理費120万円。外部配電盤より出火。修理費34万円。風災・氷災・雪災。近年、大型台風などによる屋根・ステンドガラス・ドアなどの破損事故が増えています。台風が来る前の点検や屋外設置物の固定などの対策をお勧めします。事故例。強風により教会屋根の十字架が破損。修理費101万円。水災オプション。豪雨による河川などの氾濫による浸水被害だけでなく、都市部においても局地的な集中豪雨による排水能力が上回ったために浸水被害を受けるケースが見られます。事故例。豪雨により床上浸水し、床やヒーターが損傷。修理費130万円。カトリック火災救済制度では、水災の保障はオプションです。ご契約内容をご確認ください。本ご案内は、カトリック火災救済制度の概要をご紹介したものです。ご契約にあたっては、重要事項説明書をお読みください。 私たちがお守りいたします。大沢明子、大西昇、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父顧問。リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください。カトリック共済システム有限会社カリス、郵便番号 135-8585、 東京都江東区塩見 2-10-10、 日本カトリック会館。連絡先 0120-77-0033。 カトリック共済システム検索。引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社。明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、霊明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1。 電話 095-846-3598。 大村店、大村市赤坂町287番地。電話 0957-50-3008。 ホームページhttp://meijisekizai.shopinfo.jp。 水浦運送。タンスの中身は入れたまま、責任ある安全運送。見積もり無料、荷造り発送もいたします。24時間営業、年中無休。受付時間7時から22時。貨物保険あり。一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し。指紋、水浦美希夫。長崎市上野町 12-3。 電話 095 代表 847-7151。 携帯 090-7923-9005。 広告を終わります。録音図書奥付け。カトリック教法2025年8月号、第1138号。声の奉仕会マリア文庫制作。音訳者森田喜佐子、土肥由紀子。構成者泊京子。編集デイジーマリアでした。制作完了、2025年8月。以上でカトリック教法2025年8月号第1138号を終わります。